皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さん明けましておめでとうございます。はい、あっという間に2023年も6日が経っておりますね。もう1週間も経とうとしているっていうところなんですけれども、皆さんゆっくりと正月過ごされましたでしょうか。私もね、本当に甥っ子ともう一日中遊んで、まあ伊勢神宮行ったりとかして、まあゆっくり過ごしましたね。うん、まあでも結構新年早々4日ぐらいから本格的に仕事もスタートしていたっていうような形になります。ちょっとバタバタしていてね、もうちょっと早くポッドキャストも更新したかったんですけれども、まとまった時間がなかったので、まあ、6日っていう形になりましたけれども、はい、まあ2023年もね、精力的にポッドキャストをはじめ SNS の活動もねしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ新年初めてのエピソードっていうこともありまして、2023年の目標というのをもう数字も交えてですね、大公開していこうかなと思っております。うん、で実はこの投稿に関してはインスタグラムですでに私の目標に関しては発信してるんですね。で、まあ、その反響がすごく良くって、あ、結構みんなね、人の目標とかっていうのを聞きたいんだなーっていう風に思ったんですよ。でもね、私気づいたんですけど、目標をこうやって掲げてる人ってめっちゃ少ないんですよね、 SNS で。うん、なんかちょっとざっくりとした、うん、今年も飛躍した年にするとか、今年も頑張るみたいな、すごいふわっとした目標はなんとなく掲げてるみたいな人いるんだけれども、具体的にもうこういう数字を出すとか、こういうことをやるって具体的な行動のところまで目標として掲げてる人ってめっちゃ少ないなって思ったんです。で、その理由っておそらくやけど、まあ確実に怖いからだと思うんですよ。うん、こうやって公の場で、私は例えばね、フォロワーを倍に増やしますとかさ、月商をいくらにしますとかっていう宣言をしても、達成しなかったらとか、うん、なんか叶わなかったらっていうことを考えちゃって、多分怖いと思うんですよね。だからみんな具体的なその目標宣言とかっていうのをなかなかしないのかなって。まあ各有私もですね、去年までこうやって公で目標をこういうの掲げましたって言ったことはなくって、で、それはなんでかっていうと、まあ怖かったからですよね。だから、かなり自分のこと棚に上げてさっき言ってたんですけど、だからめっちゃみんなの気持ちわかるんですよ。うん、だけれども、あえて私がなんでこの2023年に、数字を交えてね、公に、今回もね、ポッドキャストで公開するかっていうと、私の中での目標に対しての概念が大きく変わったっていうのは結構大きくって、なんかさ、多分ポッドキャストを聞いているあなた自身もきっとその目標を設定したら達成しなければならない、要するに達成するために目標は設定するものだっていうふうに考えている人多いと思うんですよね。だけどですね、違うんですよ。目標は達成することが大事なんじゃないんですね。これって結構衝撃的な話だと思うんですけど、まあ私自身も実はですね、まあ去年、まあいろんなセミナーとか勉強会とかに参加して知った話で、これがすごく目から鱗だったので、みんなにシェアしたいなって思ったんですが、目標を設定することは、その目的を達成することが大事なんではなくって、何が大事かっていうと、目標設定をすることによって、今の自分の行動が変わることが大事って、っていうことを学んだんですね。で、これがめっちゃ衝撃的だし、すごく納得のあったことだったんですね、私の中で。うん、確かにそうだなっていうふうに思って。例えば、ね、体重5キロ痩せたいっていうふうに思った時に、5キロ痩せることが大事っていうよりも、5キロ痩せるために、今からの自分の行動が変わること、うん、例えば、いつもね、なんとなくチョコレート食べちゃうのを、フルーツに置き換えるとか、いつもなんとなくめんどくさいなと思って SNS の発信をサボっちゃうのを、うん、今日一投稿でもいいから、うん、完璧じゃなくてもいいから投稿をするっていう風に変わるのか、ここがめっちゃ大事だなっていうところはすごく腑に落ちたんですよね。 うん、だから私の中で、まあ、2023年の目標っていうのを宣言するんですけど、まあ、もちろん宣言するからには達成に向けてめっちゃ頑張りますよ。うん、だけれども達成しないからといってすごい自己肯定感を下げたりとか、あ、自分なんかダメなんだって思うんじゃなくって、じゃあその目標のために私ってどういう行動をしてきたかなって、そこに注目すればいいんだっていうふうに思えてるんですよ。うん、だからみんなもね、その目標を掲げるときに、これを達成しなければ私は価値がないとかね、達成しなければならないみたいな気持ちになるっていうよりも、目標達成のために、じゃあ私は今まで取らなかった行動をねしないといけないですよね。じゃあどんな行動をするのかっていうところに注目をする、うん、なんかそこに意識向けてもらえると、もっと目標に対するハードルっていうのが低くなるかなって思いますね。はい。ということで、まあ、これからね、2023年の私の目標っていうのを、まあ、具体的な話も含めながらお話、紹介していけたらなっていうふうに思ってますけれども、ちなみにね、2022年はどうだったのかっていうところね、振り返りも、インスタグラムのライブで結構具体的に話してます。で、まあ、実際に目標は何で、どれぐらいの達成率だったのかみたいなところも結構数字交えながら、インスタライブ年末にね、やったやつがあるんですけど、まあ、それもね、興味のある方はインスタグラム見ていただければなっていうふうに思います。じゃあ、早速、2023年の、私の目標っていうのをお話ししていきたいと思います。まず、一つ目。うん、一つ目は、私の、サポート人数を倍にするっていうところですね。うん。で、サポート人数っていうのは、まあ私自身が、まあ企業塾、ブルーミストっていう名前の企業塾を、主催しています。で、その人数が今20人なんですけれども、それをまあ単純計算で倍にしていくっていうような形になります。うん。で、まあ私自身はもう結構20人でもちょうどいいなーっていう感覚は正直あるんですけれども、なんで倍に増やしたいかっていうと、やっぱりこの、ブルーミストを主催してきて、間もなく3年目に入ろうっていうタイミングなんですね。で、これまで卒業してきた受講生も、今ね、ブルーミストに入ってくれてる受講生も、みんな、やっぱり、ブルーミストのおかげで人生変わりました。カレンさんのおかげで、なんか全然ね、起業とか副業とかっていうのを形にできなかったのが軌道に乗りました。ね、売上10倍になりましたとか、月商7桁達成しましたとか、いろんなお声をいただけていて、で、私も嬉しいし、お客さんも嬉しい。さらにお客さんのお客さんも嬉しいっていうことで、やっぱりいい活動だな、もっと広めていきたいなって。で、純粋にその人生を、が変わったって思える人を一人でも増やしたいなっていうところが、まあ思いの中にあります。ただ、私の売りとしては、そのブルーミストのハイエンドな、一人一人にしっかり寄り添ったサポートっていうのが売りなので、まあそこの質を担保しつつ、いかに倍にしていくかっていうところは私の課題になってくるかなっていうふうに思うんですけど、まあそこはきっとね、もしかしたら私ともう一人信頼を置けそうな、ちゃんと質問をしっかりした講師をもう一人置くとか、まあそういうところになってくるかなっていうふうに思うんですけれども、まあ方法は必ずあると思っているので、まあそこで模索をしながら実現に向けて頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。で、二つ目は、ヨーロッパ長期旅行をするっていうところですね。うん。まあ実は2022年にもね、3週間近くフランスとスイスに長期旅行をして、まあすでに叶ったといえば叶ってることなんですけれども、まあ、私の中ではこうやって定期的に、まあ最低でも1年に1回は海外で長期旅行をしたいっていうのが、もう私の本当にかねてからの、その憧れのライフスタイルだったんですよね。うん。やっぱり私がこうやってフリーランスっていう道を選んだのも、長期で海外に旅行をいつでもできるような状態になりたいっていうのがすごくあったから、だからね、2022年に行ったからもうこれでいいではなくって、今年もね、またどこかフランス、スイス以外になるかもしれないけれども、どこかヨーロッパに行けたらなーっていうふうには思っている。まあ、あとは私のこのブルーミストの受講生に、インドネシアとか、アメリカもね、ほんと4人、5人ぐらい、住んでいる人がいて、結構もうグローバルなんですけど、まあ海外組にも会えたら嬉しいですよね。日本にいる人たちは、まあ去年リアルセミナーっていうのをね、東京名古屋で2回やって、リアルでね、初めて会えたっていうのは実現できたんですけど、海外組がどうしても会えてないので、まあそこはね、どうにか今年できるかわかんないけど、まあ今年か来年か、そのあたりで実現できたらなっていうふうにも思ってます。はい。で、3つ目は、プランナーの一般販売です。 で、これは起業家専用のプランナーっていうのを作りたいなって思っていて、まあ作りたいっていうかもう作ってるんですけど、でね、もう試作品っていうのは私のブルーミストの受講生にはもうすでにね、送っていて、で、使ってみていただいているっていうような最中なんですけれども、これを本格的にこのブルーミストだけではなくって、一般でね、他のその起業家の人にも、使ってもらえるような形で販売を進めていきたいなっていうふうに思ってます。でね、プランナーって何？って思われた方いらっしゃるかもしれないですけれども、多分イメージしやすいのは手帳とかスケジュール帳とか、まあ、そういうイメージに近いかなと思ってます。ただ、単なるその辺のね、東急ハンズとかネットとかに転がってるスケジュール帳とは何が違うかっていうと、起業家なので、やっぱりその年間計画、例えば年間200万、300万売り上げたいっていうふうに思ってるのであれば、じゃあね、やっぱり年間計画って大事なんですよ。じゃあ、この下半期にどれぐらいの活動をしてどういう売り上げを立てるのか、そのためにどんな行動が必要でどんな戦略を立てるのかっていうところを具体的に立てていくのがすごく大切なんですけれども、そこをこのプランナーを使えば、具体的に年間計画から月々の計画、そしてウィークリー、デイリーっていう風に落とし込めるような、仕組みを作ったんですよね。で、正直私も、起業家としてね、成果を出し続けられているのも、プランナーをめちゃくちゃゴリゴリに使ってるっていうのはすごく大きいんですよ。で、ただ、まあ私自身は、このプランナーはですね、海外、アメリカにあるものをわざわざ取り寄せて、日本に送って、もう全部英語のプランナーを使ってるっていうような状況だったんですよ。そうするとね、やっぱりプランナー一つアメリカから日本に送るだけでも輸送費がものすごくかかるし、やっぱりみんな英語なので、まあ、英語に抵抗ある人は使えないし、で、あとはやっぱりその日本人向け、海外人の人向けっていうのが結構あるから、まあ、そこをもうちょっと日本人にも使いやすくみたいなところを意識して、まあ、カレンアレンジで企業家向けのプランナーっていうのを作っていきたいなっていうところで、まあ、ここはですね、実際はクラウドファンディング、クラファンを使ってちょっと資金を集めてなんか配っていきたいなみたいな風にも思ってるので、まあ、気になる方はね、ぜひインスタグラムで多分進捗とかっていうのはね、ちょくちょくお伝えしていこうかなって思ってるので、気になるわ、応援したいっていう方はぜひね、インスタグラムチェックしていただけるといいかなっていう風に思ってます。はい、じゃあこれが3つ目でしたね。で、4つ目は、私の今の SNS のフォロワーを倍以上にするっていうところになります。で、フォロワーはね、数より質だとかね、フォロワーは数じゃないっていう意見もあるし、まあ私もそれはめっちゃ賛成派なんです。私もそうやって言ったりするしね。だけれども、やっぱり母数は必要なんですよ。極端な話ね、まあ、数は関係ないとかって言いすぎて、フォロワーが10人なのに、ね、年商100万とか、絶対無理じゃないですか。ね。であれば、やっぱり自分の目標年商に合わせたフォロワーの人数っていうのは確実に必要で、もっと言えば、まあ私が一つ目に掲げたサポートの人数を倍にするっていうところを叶えるのであれば、めちゃくちゃ単純計算ですけど、フォロワーの数も倍以上は絶対に必要なんですよね。なのでもちろんフォロワーの質っていうところにはこだわりつつ、数に走りすぎるとね、わけわかんないリールとかショート動画とかやるはめになるので、まあそういうところはしっかりと質は担保しつつにはなるんですけれども、フォロワーの数っていうのも大事なので、まあそこもね、意識して活動を発信していけたらなっていうふうに思ってます。なので、まあ正直ね、2022年はインスタグラムの投稿をはじめあんまり頻度が上がってなかったんですよ。というかむしろね、止まってた時期もあったぐらいだし、インスタグラムの投稿も平均で言うと多分週に1回とか、やって2回とか、それぐらいの頻度だったんですよね。まあそこを、まあ純粋にもっと上げていくっていうのと、もうちょっと私の露出もね、上げていって、価値提供とか、みんなへのその反応っていうのを多くもらえるような形にしていけたらなっていうふうには思ってます。はい。で、最後。5つ目。はい。5つ目はですね、もっと運動するっていうのになりますね。はい。で、まあ私はですね、まあ2年ぐらいになるのかな？もう朝に10分間筋トレをするっていうのを習慣にして、まあ大体2年ぐらい経つと思うんですけど、 最初はそれでよかったんですよ。それでもね、10分間だけでも、毎朝、筋トレしてるっていうだけでも、まあ、多くの人からしたらすげえってなると思うんですよね。うん。ただ、まあ、私自身もこれはすごいと思ってる。すごいと思ってるんですけど、でも、逆に言えば、私、この、朝の10分の筋トレ以外、全然運動できてないんですよ。うん。PC 作業なのでね、もう他の一日はずっと座ってるんですね。で、これどうにかしなきゃいけないなーっていうのは頭の片隅に置きつつも、やっぱりめんどくさいし、うん、なんか仕事もなんとなく好きだからやっちゃうし、みたいな感じで、ずっと座ってるんですよね。で、私食べるのがすごい好きなので、食べるし、みたいな感じで、もう朝の10分の筋トレぐらいじゃ、全然消費できてないんですよ。肉が、脂肪が。で、ちょっと締まりが悪くなってきたなっていう自覚もあったし、まあ30歳にもなりましたしね。だからもうちょっと意識して体を動かしていこうっていうところで、まあジムはね、入会しようって決めました。で、実はですね、まあ私のインスタグラムのストーリーズを見ている方はご存知な方もいらっしゃると思いますけれども、さっき、ちょうどさっき30分ぐらい前にジム行ってきたんですよ。うん。着替えも持って、プロテインも持って、水も持って、よっしゃーと思って、行くぞーって言って、行ったんですけど、なんと、入館すらできなかったんですね。うん。まあそこは、完全に無人経営をしていて、スタッフの方とか全然いないんですね。だからジムに行く前に、アプリで入会登録を済ませ、本人確認もしてから、じゃないといけないっていうジムだったみたいなんですけど、私はそんなこと知らないじゃないですか。うん、だから、まあ、行けばどうにかなるだろうと思って行ったらですね、その事前確認すらしてないと、ドアにも入れない。ロックかかってるみたいな感じで、もう泣く泣く U ターンして参りました。うん、で、まあ、そこでね、代わりに時間ができたから、今、ポッドキャスト収録できてるっていうところにはなるんですけれども、うん、だからね、まあ、さっき、本人確認登録もしたので、明日、こそ、必ず、ジムに通って、うん、まあ、週にね、何回行けるか分かんないですけど、ジムに通っていこうかな、っていうふうには思ってます。だからね、体の変化みたいなのも、もしかしたら、インスタグラムとかにアップするかもしれないので、気になる方は、フォローしてみてください。はい、ということでですね、まあ、以上、5つ、2023年の目標っていうのを宣言していきましたけれども、いかがでしたでしょうか？まあ、割とね、私なりに具体的な数字も入れて、公開できたかなっていうふうには思っております。で、もしかしたら、ポッドキャストのリスナーの方々には、いや、カレンさんは、達成できそうだからそういうこと言ってるんでしょとか、なんか見込みがあるからそうやって言ってるんでしょって思うかもしれないけど、もう全然だよ。今でもほんとね、もう逃げたくなるぐらい、どうやったらフォロワー倍になんかできるんだろうとか、どうやったら今のサポート人数倍にできるんだろうとかね、質を担保しながらね、うん、どうやったらクラファンってやれるんやろ、クラファンってそもそもなんだっけみたいな。そんな世界ですよ。そんな世界だけれども、やっぱり自分が決めないと叶わないんですよね。うん、夢ってなんとなくやってくるものでもないし、いつの間にか叶ってるってこともないわけですよ。ね、例えばさ、アメリカに行くって決めるからアメリカに行けますよね。うん、なんかいつの間にかアメリカにいたみたいなことってないじゃないですか。うん、だからアメリカに行くって決めるから行けるように、夢も全く同じで、いつの間にか夢叶ってるってことはないんですよね。ここに行くって決めるから叶う現実が、来るっていうことなので、みんなも恐れずに、うん、目標っていうのを、まあ宣言しなくてもいいから、決めていくっていうのも大事にしてほしいなって。で、何よりね、冒頭でもお話をしましたけれども、目標は達成することが大事なんではなくって、達成するために、今から取る自分の行動が変わること、これの方が、大事やから。うん。で、来年の今頃に、たとえ達成できていなかったとしても、私は少なくともその目標達成のために、こんな行動もして、こんな挑戦もして、今までね、逃げてきた、こんなこともやってきたよなって、堂々と言えること、これの方がもっともっと大切で価値のあることです。うん、なので、それを忘れずに、ぜひね、目標を立ててみてください。で、なんならね、私の、公式 LINE とかに、こんな目標を立ててみました、みたいな感じで、公開が、 怖かったら私にだけ宣言してくれてもいいからなんかまあ気が向いたらでもいいので、まあ私にも宣言してみてください。はい、ということでですね、まあ今回新年初のエピソードは目標宣言とさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。2023年もね、精力的にポッドキャストはやっていきたいなというふうに思っておりますので、これからもずっと聞いていただけたら嬉しいです。で、フォローするっていうボタンとか押してもらうと、私の新着エピソードとか来た時にね、チャリーンってなんか通知がいくと思うので、フォローもお忘れなくお願いします。それでは今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。